ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日のこの時間には、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきます。前回に続いて、広島の IGL グループ秘書室長で海外広報担当の小田悟さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はお仕事の話ではなくって、はい、プライベートの小田さんの選択理論を使ってどうなったかという話なんですけれども、はいはいはい、親子関係で変化があったんだそうですね。
そうですね、まあ、親子関係も、まあ、家族全般と関係が少しマシになったかなってことなんですが、
もともと選択理論との出会いは何年前になるんですか？
約15年前ですね、
はい、でそれまでの小田さんは選択理論的
の反対で、
反対で、
はい、まあスパルタというか、あの厳しく子供に接するという方法しか知らなかったんです。
今の小田さんからはすごい穏やかな雰囲気からは想像もできないんですが、
まあ、見た目はこうね、明るかったりするんですけども、やり方を厳しいのしか知らないんで、突如表現してもう厳しくダメダメダメって言っていう、まあ、それしか知らなくて、自分としては子供が良くなるためにそうやってるっていう感じだったんです。
具体的には、その息子さんとの関係で何かエピソードがあれば教えていただいていいですか？はい、
そうですね、まあ、今23になる長男が初めての子供ですし、一生懸命ね育てようと思って仲良くなりたいと思って厳しく接してたんですけども
仲良くなりたいと思って厳しく接してた、はい、
で家内のと、まあ、家内の実家、ご両親はね、すごく穏やかな、まあ、本当に選択理論的に生きてきた家族で、私はまあ真逆で、で、そんな中で家内の実家が比較的近いの で、で家内が正社員で仕事してたことがあって、子供を毎週のように預かってもらってたんですね、はい、毎週 2,3 回、はい、でそうすると私の目から見ると、そんなに甘やかしても絶対もうえらいことになるでと思いながら、ハラハラしながら日曜日には呼び出して叱咤激励みたいなそういう日々だったんです。でも仲良くなりたいので、
本当は
公園に日曜日は連れてって野球でしごくみたいな
星一徹になってたんですね、
はい、で、うん、3歳か4歳の頃野球をやらなくなったんですけど、なぜやらなくなったかは理解できなかったんです。
あ、厳しく接していて、子供が野球をやらなくなった、
当時イチローみたいになるんじゃないかなと思って、家庭用のピッチングマシンとか買ってビシビシやってたんですけど、ある時からやらなくなって、なぜやらなくなったかが理解できなかったんです。
そういうこともありつつ、
そういうもありつつで、まあ仲良くなりたいわけですから、はい、近い関係にいたいじゃないですか。でもなんかだんだん、ね、野球もやらないし離れていく感じがあったんで、ある時長男が保育園ぐらいの時に質問したんですね。誰が一番好きって、まあ周囲の大人についてね、ただ一番はとか言ってたら、じいちゃんとか言って、まあ家内の方の父で、週2、3回、迎えに来てくれて、帰りにお菓子とか見にかかってくれるんで物につられやがったなと思ってで2番はとかって聞いたら、ばあちゃんとか言って、もうばあちゃん本当にもう優しい、もう本当に方だったんで、まあしょうがないなと思って、で3番はとか言って言ったら、母さんとか言ってそれも母でしまし方ないなと思って、で4番はとか言って聞いたら、わからんとか言って言うんですね。で5番はとか言って言ったら、分からん、父さんはとか言ってたら、分からんとか言って、嫌いとは言えないんですね、っていうのが後になって分かるんですけども、だからまあ選択理論で言うと完全に上司世界の外に追いやられてたんですけど、まあ、こっちは仲良くなりたくて一生懸命やってたんですけど、厳しいのは嫌いになるんだなというのをその時に生まれて初めて知ったっていう感じだったんです。
なるほど、はい、子供のためと思って、で子供と仲良くなりたくて野球もするし、はい、で子供のためと思って厳しく言ってるのが、結局あだになって、
はい、
分からん存在になってたんですね。
分からんというかもう嫌いと言えないみたいなね、はい、でまあ要するにお父さん本当に厳しく育ててくれて、あの時はありがとうというイメージを持って厳しく育ててるんですけど、 そういう感謝どころか、もう最終的にはそのままやってたらもう金属バットで殴られてたかもしれないなと、後になって選択論勉強してよかったなと思ったんです。
よかったですね、選択論を知って。
選択論に命を救っていただきました。
はい、
まあ、家族もですけど。
はい、じゃあ選択論を知って小田さんは具体的にどう変わったんですか？
はい、それで、まあ、そういうことがあった後に選択論を勉強して、まあ、ある時息子は中1の時にある子育て講座で、まあ、選択理論的な子育て講座があって、で、まあ、私はこういうことを体験があって勉強して、まあ、少しずつ良くなってるんだけども、どうしたらいいんでしょうかという相談したら、悪いと思ってるんだったら子供さんに本心から謝ってくださいというアドバイスを受けてですね、で、まあ、父親としてもね、どうかなと思ったんですけど、
ちょっとプライドもありますよ ね、親が子供に謝るっていうのはね、はい、
今更とかねあったんですけど、まあ意を決して子供の部屋に行って、まあ、実は父さんいろんなことは分からなくてね、いろいろ厳しく接したんだけども、今やっと勉強して分かるようになったんで、本当にあの時は悪かったねっていうことを言ったら、まあ、知らんかったんだけどしょうがないじゃないとか言って慰めていただいて
子供の方が大人だったっていう、
私との関係はもう友達のような
今23歳、
はい、
奥様との関係も良くなりましたか？
かなり聞いてください
家庭が幸せで、まあ、穏やかであるっていうことは、まあ、特にその仕事をしている人にとっては、うん、はい、外でね、存分にエネルギーを使えるから非常にいいですよ ね、
はい、ね、家帰ってピリピリしてたら ね、 疲れ果てて、ね、仕事どこじゃないですよ ね、
はね、はい、小田さんの体験談がたくさんの方のヒントになればなと思うんですが、はい、最後に何かその親子関係とか夫婦関係とか人間関係、今ちょっと悩んでる人にアドバイスがあるとすると、どういったことになられますか？
う
ん、
そうですね、選択理論でよく言われることだと思うんですけども、このことを言ったら相手との関係はどうなるかと、近づくか離れるかと、そういうやっぱり情報をね、知れば意味が分かったり実践することができるので、やっぱ関係が近いっていうのに越したことはないっていうことはみんな思ってると思うんですけども、まあ、そういう具体的な、ね、やり方が分かれば一歩ずつでも半歩ずつでもできると思うんで、試してみてね、損はないと思いますんで、
はい、
ぜひもしそう思ったらやってみられたらいいかなと思います。
はいはい、小田さんにとっては本当にプラスがいっぱいの選択理論なんですが、今後、まあ、広めていく活動、どういうふうになさっていくご予定ですか？
そうですね、まあ、私の場合はやっぱりこの仕事をしながらその中で活用ということが一番現実的ですし、やっぱり職場で働いている人に伝えたいというのがありまして、うん、で幸い今年度ですね、4月からの年度でその専門学校の先生の教員研修、新人研修と、はい、あとはもう社会福祉法人の中でやっぱりリーダー研修、そういったプランをいただいてまして、
はい、
でまあ、海外の、ね、高齢者事業の中でもリーダー研修のニーズがあって、そういったところで活用できるチャンスが今年はあるので、はい、すごく楽しみにしてるんです。
はいはい、選択理論で、いい人間関係で、職場でも、そして家庭でもね、はい、地域でもね、はい、広げていっていただきますように。
そうですね、
はい、ご活躍ください、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は IGL グループ秘書室長で海外広報担当の小田悟さんにお話を伺いました。広島から遠いところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。